坂東貴博のズキュンチームビルディング。ビジョンを共有し、メンバーが個々の能力を最大限に発揮しながら一丸となって進んでいく、そうした強い組織づくりのための人材の採用や育成、理念の共有方法などについてチームビルディングのスペシャリスト坂東貴博がお伝えしていく番組です。人と組織に新鮮な息吹をのブレスカンパニーがお届けいたします。皆さんこんにちは、坂東貴博のズキュンチームビルディング第161回お届けします。ナビゲーターの北条久美子です。坂東さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
北条さん入ってる珍獣会っていうやつね、たまに話に出てきますけど、
はい、
ちょっとその話を聞きたい。
いいんですか、うん。珍獣会っていうのはですね、ある女性がママ向けのワークショップというか、うん、いろんなことを学ぶ場を作ったんですよ、ランチ会で、うんうん、そしたらちょっとここには合わないなっていう激しい人が入ってきちゃって、ほうほう、隔離というか、うん、別で会を作った方がいいぞっていうので、うんうん、ネーミングが珍獣会になったんですで、私もどうやって入ったかっていうと、うん、ナンパされたんですね、はあはあ、ご飯食べてたら、
女性だけ？
女性だけです、うん、完全女性だけで、でご飯食べてたら、こんなに口角上げて笑う女性いないよっつって、おいで珍獣会においでって言われて、
え、その場で？
その場で。
知り合いとかいなくて？
うん、いなくて。
すご
ズキュン。
で、私もなんかその人がすごく魅力的だったから、 LINE の交換その場でして、で次の
普通の店で、
普通の食事するワインとか飲むの店で、で LINE で次の珍獣会いついつですみたいなのが来て、うん、読んだら条件がものすごくあるんですよ、うん、独立していて、
はは、
まあ、自立した女性が入るとか、うん、まあ、年収こそ書いてないんですけど、うん、そこそこ稼いでいるとか、あとなんかオールインの考えを持っているとか、
オールイン、
うん、もうなんか何か得ようばっかりな人は NG だよとか、はいはいはい、うん、あと自分に自信を持っているとか、
ほうほうほう、
っていうなんかもうその条件見ただけで躊躇する人がいるような会なんですよ、
いるね、
うん、でも私はめっちゃ楽しそうと思って、うん、行ってみたら、まあすごい人だらけなんですよね、うんうん、だいたい年齢は30代後半から上だと50代近くまでいらっしゃるんですけど、うん、まあパワフルで、うん、一応英語名があって、うん、エフェクティブウーマンっていう影響力与える女性たちっていう、うんうん、そっちの方がいいよねって言ってるんですけど、
うん、
まあ珍獣会っていうことで毎月飲んでるんですけど、う
ん、いろいろ毎月やってんの？
毎月やってるんですけど、
面白いんだけど、
めっちゃ面白いです。誰もネガティブなこと言わないので、
ほー、それは珍獣揃いだわ。
でお店の人が引くぐらい、うん、なんすかこの会みたい
どれぐらい人が毎回？
大体毎回30人。
そんなに？
で今名古屋でも開催されて、名古屋、うん、大阪の珍獣会が立ち上がってるんですよ。
なんか目的がある？
今後、うん、ちょっと日本にいろんな刺激を与えていこうとしていて、いろんなプロジェクトが今水面下で動いていて本当面白いです。
なんかすごい星がついてる人がたくさんいる。
あ、そうですね、うん、星はイコール結婚なんですけど、うんうん、スターいくつですみたいな感じで、だからワンスターで継続中ですとか、
はいはい、なんかということは1回目の結婚。
そうですそうです、うんうん、1回目の結婚が継続中、
はいはいはい、
で4スターの人もいたりとか4スターの人は、うん、趣味離婚特技結婚ですみたいなすごい会なんです。
珍獣ですわ。
珍獣です。はい、さあではいいですか、質問いただいてます少し今日の質問は今の珍獣会の話にも連動しますね。貿易関係のお仕事をされている方です。私は貿易関係の会社で勤続10年です。今の会社を転職したいと思ったことはなく、楽しく働いています。ですが少し前に仕事関係とは全く別のプライベートなルートからある商品と接点を持ち、これを機に独立もちらっと考えるようになりました。将来のことを考えると自分で何かしたいという思いは強く、反面心配性も顔を出し、会社に提案して会社で扱った方がいいのではないかという思いもあります。いろいろと調べることはできますが、そもそも独立に向いている人とはどういう人なのでしょうか。二人は独立されていらっしゃいますが、独立の時が来たというような機が熟したように感じた瞬間はありましたか、という質問です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方珍獣会どうですかね。
ごめんなさい、ダメだと思います
今のところ。今後も厳しいかも。
そうですね、そのせっかくもう商品と接点を持ったんだったら、うん、もし珍獣会に入るような人だったら、うんうん、もうそれを掴んでると思うんですよね。
はははは。
でその木が熟すっていうよりも、うんうん、動くから木が熟す、
ほうほうほうほう、
その独立にぴったりのタイミングなんてないと思ってるんですよ。
なるほど。
自分で飛び込むか飛び込まないかなんで、
はいはいはいはい、
今っていうのを自分で決めてジャンプできるかどうかだと私は思うんですよね、うんうん、それかもう流れるように、私はそうだったんですけど、うん、今って思わずに流れるように生きてたら、あ、独立してんのか私って後で認識したみたいなケースもあるんですけど、
はいはいはい、
それって流されてるんではなくて、日々自分の決断がこっちだな、うん、こっちだなって思いながら、
はいはいはいはい、
自分とこう対峙しながら自分と話し合って決めていってる結果だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
なので独立に向いている人なんていないんじゃないかと思います、
う
ん、
ほうほうほうほう、向いてる人がいない、
もうだから自分がやるかやらないか、
あ、やるかやらないかね、
うん、それは例えば、うん、学生時代とかに海外に留学したいと思ってるんだよねっていう人ってもうたくさんいると思うんですよ、
うんうん、
でも実際に行った人と行ってない人の何が違うかっていうと、うん、行くか行かないかだと思うんですよね。
ほうほうほうほう。
だから海外のその留学に向いてる人とか、英語がこれぐらいできてから留学しないととか、
うん、
留学してからこんなことがあったら困るからって思ってる人は動けないと思うんですけど、
うんうんうん、
とりあえず行っちゃえっていう人って、
はいはいはい、
やっぱり世界が広がっていくじゃないですか、
うんうんうん、
なのでまあご家族がいたりだとか、うん、なんかいろんな事情でさっとできない仕事になるとね、難しいこともあるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
チャンスがもし目の前にあるんだとしたら、
うんうん、
掴めばいいのになって思っちゃいますけどね。ほうほうほうほ
う、なるほどね、
うん、どうですか坂東さん、
うん、珍獣会にね入れる人はすごく少ないと思うのであんまり参考にはねならないよね。
はい、そうかもしれない。
だし、なんかその人たちが メジャーなわけでもないから
ね。そうですね。
特殊な人たち。
マイノリティです。
マイノリティ、ね、スペシャルマイノリティ、ね。
そうですね。隔離されるぐらいですからね。
そうだよね。
そうですね。
日常では生きていけない。
確かにそうです。
人たちだもんね。
日常潜んでるから珍獣同士になるとすごいことになる。
そうかそうか。
そうなんです。
普段は爪隠して生きてると。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
そうも生きられるんですけどね。
あ、そうも生きられるのね。うんうん、なるほどね。独立に向いてる向いてないっていうのはあるとは思いますね、
はい、あ、はい、
それはやっぱ自分の持ってなんか生まれた、宿命みたいなものもあると思うし、
うんうん、
あとは、まあ、そういうのはね、まあ、調べてみてもいいかもしれないけど、
え、何をですか、宿命、あ、
宿命みたいなの、まあ、占いみたいなもんです
ね、はい、
私はその宿命をこの見る学問があって、
はい、
それを勉強してるんですけど、
はい、
まあ、そういう人に見てもらってそれが信用できるならば、うん、あ、私は向いてるかもとか向いてないかもとか出るんですよ、そういうの。
へえ、そうなんだ、
ズキュン。
私の場合で言うと、私の宿命は、はい、はみ出し者の人生を生きた方がいいっていう宿命なんですよ。
声もなく笑ってしまいましたけど、はみ出し者の人生、
100人いたら 5% の人生っていうの、う
ん
う
ん、はい、
つまりそれは上位 5% か下位 5% は分からないけど、
うん、
それで大多数の人が生きるような人生じゃない方が自分の運命が上がりやすいっていう。
じゃあまんまでいいってことじゃないですか。
だから迷ったら、うん、普通の人が取らないような判断をした方が自分の運命が良くなりやすいという、まあ、そういう宿命なんですよね。なので、まあ、私は結果的に向いてるんだなっていうふうに独立して見て思いましたけど、
はい、
それまであんまり思ってなかったですけどね。
へ、
うん、普通に企業でも楽しく生きていけるタイプだし、
うんうんうん、
だけど、まあ、独立してね、大変なこととか不安なこととか多いでしょとか言われるけど、
うん、
あんまり、まああるけど、うんうん、それがストレスにあんまならないですよね。
あんまりなんか坂東さんってストレス感じなそうですよね。
いやいやいやいやいや、そんなことない。
え、本当に、うん、なんか鈍感っぽいなと。
ちょちょちょちょ
ちょちょちょ、すいませんすいません、せっかくいい答えをね言ってくれてたのですいません。
なので、そうそう、うん、まあ鈍感力っていうのも一つの才能じゃないですか、
うん、あと思い込み、
思い込みね、
うん、
そうそうそうそう、ポジティブだと、
そうそうそうそう、
前向きだと、
うん、
自分はできると、
できる、
根拠のない自信とかね、
そうですそうです、
そうそう、そういうのは人の独立しやすい人の要素っていうか、
あ、そうか、それも要素ですね、うん、言われてみたら、
そうそう、だけどすごい心配性の人とかネガティブな人でも、独立して経営者としてうまくいってる人もいるし、
うん、
まあ、一概には言えないですけど、
うん、
ただ独立するっていうことはその自分の人生をより主体的に生きるっていうことで、いろいろその決断を迫られるじゃないですか。
そうですね。
会社の中とか大きい組織の中にいるから大きな決断は会社がしてくれるけど、だけど自分が無機身だと自分がそのどっち行ったらいいかって分かんないもんね。
そうですね。
誰も教えてくれないというか。
確かに。
だからそれが好きだと思えるかどうかっていうのは、
はい、確かにそれは向き不向きというか、そうそうそうそう、あるかもしれないですね、
だからそれがなんかいいとか悪いとか優れてるとかそうでないとかいうことじゃないと思うんですよね、ただ本当は会社の中にいてもその独立心というか、その自分だったらどう決断するんだ、自分がこの会社の経営者だったらどうするんだろうとか、いうようなことを普段から練習しておいて、その会社の中でも自分自身が確固たる自分として生きるっていうかね、その会社の依存心を減らしていって、たった一人でも自分がどっちを選択するのかみたいなことを普段からそういう練習をしとくとですね、
そうですね、トレーニングね、しておいたらいいかもしれないですね。
やっぱ組織の中でもね、そういう自立心持ったり、すごい決断をバンバンして会社を大きく動かしてる人とかいるからね。
そうですね。
だから会社の中にいるかいないかっていう問題じゃないとも思うんですよ、あとはもう一つ言うと、これからは会社員でいるか独立するかっていう二択でもないじゃないですか、掛け持ちとか副業とか、
ね、副業がね、
どんどんいうことも出てくるかもしれないし、この会社でも今はダメかもしれないけどこれから出るかもしれないし、
そうですね、
だからいろんな選択肢を探っていったらいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。
すごく今日いいアドバイスをもらったんじゃないかと思います。
ありがとうございます。
いつもですけどね、すごい得意げな顔するんですよ。見せたい、すごい見せたい皆さんに。
ちょっと今ズキュンを所望してました、言わなかったけど、
そうですね、でもズキュンの箇所はいくつかあります本当に思うと案外言えなかったりね、しちゃうもん。あ、前回すごい言ったのにそんなこと言っちゃいけないですよねいやでもきっとたくさんのヒントを与えられたんじゃないかなと思います
だといいです ね、
いろんな方も見てますし、ご自身の経験もね、坂東さんありながらの話だったので、珍獣の話より良かったんじゃないかなと。
ね、珍獣の話面白かったけどね、はい、転職したいと思ったことないし楽しく働いてるっていうのは、その会社に合ってるってことだから、
そうです、ね、
素晴らしいこと。だからこの人のスタンスもいいんだと思うんですよ、素晴らしいです、
ね、またちょっと何年か経ってからこうなりましたっていうお話が聞いて嬉しいですね、
そうですね、
はい、楽しみにしています、
はい、
というわけで今週はここまでとさせていただきます。坂東さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組では質問をお待ちしています。ウェブサイトブレスカンパニーにあるフォームからお申し込みください。また坂東貴博はズキュン通信というコラムを週1回書いています。登録していただくと毎週木曜日にメールで届きます。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。来週もズキュン。